小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は昔話の国際性をテーマにお話ししていただきましたね。
うん、そうなんですよね。昔話って意外とね、国際的にもう本当に地球全体に広がってるもんでね、とっても面白いことだと思うんですからね、そのことを聞いていただきました。
はい、さて、小沢敏夫昔話へのご招待は来週3月31日で放送400回を迎えます。
すごいですね、
400回。早いですね。先日その400回を記念したイベント、小沢敏夫昔話へのご招待放送400回記念教会で歌おうを開催しました。
そうなんですよね、あの昔話のへのご招待っていう番組なのにね、いきなり教会で歌おうなんて言うんでね、リスナーの方びっくりしちゃうかもしれないですけど、僕は実はコーラスとは長い付き合いなもんですからね、それでやってもらったんですよ。
そうですね、番組でも音楽と昔話の関係性も時々触れてきましたしね。
そう性質としてもね、音楽と昔話と両方とも耳で聞くものですからね、とても似てるところがあるもんでね、そういう意味では僕音楽には興味があるんですけどね。
はい、その模様は来週の番組で紹介しようと思いますが、今日は小沢先生とコーラスの関係について教えていただけますか。
そうだね、それを聞いてもらいましょうね。長いんですよね。僕のとこは母親がクリスチャンだったもんですからね、僕たち子供時代北京で過ごしたんですが、北京の教会、日本人の教会の日曜学校へ連れて行かれて、そこで日曜にはいつもお話聞いたりコーラスしたりしてたのね。で、賛美歌歌ってたんですよ。で、家へ帰ってくると、僕ら男のばっかりに兄弟だったけど、それと母親とでですね、賛美歌をみんなで歌ってたのね。で、そのうちにメロディーだけじゃなくて、何ということもなくに兄貴と僕なんかが、まあ子供でしたけども、サウンド下をつけてね、メロディーにちょっと和音をつけたりしてね、なことして遊んでたわけ。ですから相当古いんです、我が家のその歴史はね。で、そのうち、まあ、昭和16年に日本へ帰ってきたんですけども、真珠湾の大攻撃の前ですけどね、直前に日本へ帰ってきて、でその頃も戦争になったでしょ。そうすると戦争になっちゃうと、今度は軍歌ばっかりですよね。で、軍歌ばっかり歌わされて、軍歌ってその短調なんですよね、いわゆるモールというやつで、悲しい曲なんですよね、みんなね、言葉も暗いしね。でもそれしか歌わせられませんでしたからね。でも、まあ歌は好きだったから、随分軍歌も歌ってたけど、で敗戦になって解放されて、今度は何でも歌えるようになった。そうするとね、その頃なんか知らないけど、僕は随分歌った覚えがあるんですね。ヤシの実とかね、それからうさぎおいしかの山ってふるさとね、それとかシューベルトの子守歌なんかもなんとなく、まあ楽譜で入ってたんですね、我が家に。ですからね、なんか一生懸命歌を歌った覚えがありますよ。中学3年の後半で敗戦ですから、その後ですけどね。で、そのうちに小田原へ引っ越しましてね、で小田原の高等学校に入ったんですね。だからそこでなんか男性合唱団があったもんだから、男性合唱団に入ったんですよ。そしたらそれがとてもいい仲間でね、先生もとても、松尾先生ってとても音楽好きないい先生だったもんだから、男性合唱が面白くなって、なんか夢中で歌いましたね。で、片っ端からね、誰かが見つけてきた譜面をみんなで読んでね、いきなり読んでコーラスにしちゃったりしてね、だからその頃ね、楽譜を読むのものすごくたくさんやったんですよ。ですから楽譜を読む力はその頃ついたのね。勉強なんかしなかったんじゃないかな、あれもコーラスばっかりしてたんじゃないかと思うんだけど。で、そのうちにね、男性ばかりじゃつまんないって、混声合唱をやりたいって話になってね、その頃はまだ男女別学なんです、戦争後はね、男女別学だったもんだから、小田原の県立女子高校かな、女子中学ですね、そこはまだね、に呼びかけて、それから小田原市立女子学校にも呼びかけて、で混声合唱を作りましてね、それでシグナス合唱団とかって名前つけちゃってね、で3校合同で練習を続けたんですよ。それ面白かったですね。だから混声合唱だから、シューマンの流浪の民なんていうのをね、歌って本当に何度も何度も歌いましたね。それで合宿もしたしね、小田原だから箱根が近いもんで、箱根行って合宿して、 山歩きながら歌ったりね、
うん、
から海岸へ出ちゃ海岸で歌ったりね、もうとにかく合唱詰めでしたその頃、うん、それで大学へ進んでからもね、なんか大学進んですぐコーラス仲間と一緒に作っちゃってね、まだ大学って言っても新生大学の一期生ですからね、先輩いないわけよね、僕らが一番上でしょ、で1年生で作って2年生になったら今度新しい1年生を引っ張り込んでまたそこでコーラスしたりしてね、
うん、
でだんだん大学でも歌ってて、それから東北大学の男性合唱団っていうのがありましてね、
うん、
ここは素晴らしい上手な合唱だったんですけど、そこへ一緒に歌って中入れてもらってね、
うんうん、
でそのうち僕、まあ、大学院終わってドイツ語の教師になったんですね、
うん、
でドイツ語の教師になって東北大学の教養部とそれから東北薬科大学という薬剤師の大学で教えてたんですけど、ドイツ語の教師ですからね、うん、ドイツ語の発音を学生たちに教えなきゃいけないわけよね、まず、うん、でドイツ語の発音を教えるにはね、ドイツの歌を歌わせるのが一番いいんですよ、
うん、
野原とかさ、
はい、
それからボダイジュとかね、うん、ああいうのでその発音を教えたわけ、
うん、
でそれいつもコーラスでやっちゃうもんだからねでそのうちに学生の中でもね、音楽好きな学生たちがいて、東北大の学生が 7,8 人かな、僕の下宿へ集まって歌い出したんですね、でそのうちに今度女の子も入れようってことになって女子学生連れてきて、でだんだん数増えてね、じゃあ東北大学混声合唱団っていう名前にしようってことになって、そこで混声合唱団が生まれたんですよ。でそれから仙台にいる間ずっと教えてたんですけど、コーラスもやってたんですが、その合唱団は今でもあってね、東北大学混声合唱団ってもうすごい歴史のある、それこそもう60年ぐらいの歴史なんじゃないかな、
うん、
大きな合唱団になってね、大曲をやってますよ、
それは
僕らが作ったのね、だから本当にね、もうコーラスはもうやめられないですね、
うん、
それで東北薬科大学というね、大学の薬剤師の大学、僕専任の講師だったんだけど、そこでも合唱団作っちゃってね、
うん、
でこれはまあ40人ぐらいの割と小さい合唱だったんだけど、随分高級な歌まで歌うようになってね、で僕ずっと指揮してたのね、
だから
そうなんですよ、だからね本当に合唱はもう付き合い長いね、でそのうちにね、僕のところでは弟が2人いるんですけどね、
うん、
で彼らが中学生ぐらいの時から、今度は彼らは彼らなりに自分たちで合唱団作ってね、
うん、
で小さい合唱団で賛美歌を主に歌ってたんですね、これは成城学園なんですけどね、東京の、うん、でそれが成治って僕の今指揮者になってますけど、あいつが最初から指揮しててね、それで今その合唱団いまだに続いてる、もうこの間創立65周年かなんかを祝ったなんて言ってましたけどね、みんないいおじいちゃんおばあちゃんになってまだ歌ってるんですよね、でその頃ね、成治が、彼は僕より5つ年下の子なのね、
うん、
で僕の方がお兄ちゃんですよね、
うん、
であいつがね中学3年の時だな、その小さいグループ作って、はい、で彼が指揮することになったらしいのね、
うん、
で僕はもう5つ年上ですから、もう大学2年生か3年生ですよ、うん、でねある日うち帰ってきてね、兄ちゃん4拍子ってどうやって指揮するのって言うわけですよ、
うん、
で4拍子はなっつって彼の右腕を取ってね、
うん、
4拍子をこうやって振って見せたわけ、
はい、
うんなんて、じゃあ3拍子はっていうか、3拍子はなこうやってまたね手を取って3拍子三角を振ったわけ、
うん、
でふーんなんつってたのね、
うん、
それがあいつの指揮の最初なんですよ
あの今世界的に有名な小沢誠二さんのそのきっかけは
小沢
敏夫先生だったんですね、
斉藤秀夫先生より前に僕が教えてたよね、笑い話だけどね、
うん、
それで彼らは彼らでその合唱団大事にしてね、それこそ今も60何年続いていますけどね、我が家の方はね、僕ら男兄弟4人なもんですからね、いわゆる男性四重唱ね、これは長いことやりましたよ、僕らが高等学校の時代からもう政治たちも中学生だったから一緒に歌って、それからみんなが大学ぐらいになった時にはもう相当難しい曲をね、
うん、
黒人霊感なんてなんですよね、そういうのをね、楽譜を仕入れてきてね、4人で歌ったりしてね、男性四重唱うまい具合に4人いたからね、やってました。だからうちでは本当にそう、何か人が集まるとね、いつも男性四重唱聞かせてね、で親父の告別式でも男性四重唱歌ったんじゃないかな、親父に捧げるとか言ってね歌ったし、それでそう兄が割と早く亡くなった、50代で亡くなったんですが、 亡くなった後はその頃僕の息子どもがもう大きくなってたからね、うん、僕の息子を調達してね、うん、2人男の子がいるもんだから、はい、入れて、男性四重唱あるいは五重唱になってね、はい、また歌ったりしてね、だからうちは本当にコーラス漬けだったんです。それで今はその昔話大学やってるでしょ僕、はい、で夏にそのグリム童話の研修の旅に行くんですよ、うん、グリムが生まれた家だとかね、うん、子供時代過ごしたところとか大学時代を過ごしたところだって見て歩くんだけど、その時もね必ず合唱なの、うん、4曲決めてありましてね、うん、毎年同じ曲をね、はい、みんなで歌うんですね、うん、そうすると同じ曲にしとくとさ、うん、いつ行った人も同じ曲だから日本で会ったら歌えるわけよね一緒にね、うん、そういうわけで菩提樹、日本語の菩提樹とね、それから賛美歌で山辺に向かえて我目をあぐっていう綺麗な四部合唱があるんですね、うんうん、それからほほほたる恋ね、これ臨床でやるのね、うんうん、それからもう一つはドーナーノービスパーチムってラテン語なんですけどね、うん、我らに平和を与えたまえっていうとってもいい曲があるのね、これ臨床なんです、三部の臨床、うん、でこれはもうヨーロッパでは中学校じゃみんなどこの国でも習うようなラテン語ですからね、うん、どこの国でも歌えるわけよね、うん、みんな知ってんですよ、うん、その4曲をねいつも旅行の間歌うんです。
ラテン語みんなできますか？
簡単ですからね。
そうですか、う
ん、ドーナーのオビスパーチェムこれだけだからさ、うん、歌えるんですよ、うん、それでドイツへ着いてね、まず森の中でね、うん、その4曲まず練習するわけ、楽譜を配ってね、うんうん、で初めは歌いませんなんて言って鳥羽さんもね結局歌わしちゃうんです無理にね、うん、それをもうその後ずっと旅の間歌っていくもんでね、うん、もうしまいにはすっごい上手なコーラスになるんですよそれでこの頃はもう厚かましくなってね、教会があると中入って歌っちゃうんですねで教会ってね、ヨーロッパの教会ってあのゴシック建築ってやつでしょ、塔みたいに長く上天井があるからね、うん、すっごくよく響くんですよね、はい、でそこでね賛美歌を歌うと本当に綺麗に響くんです、もう歌ってて感動しますよあれは。なのでねこの間の夏も行ったんだけど、ロココ建築というね有名な様式があって、それの世界遺産に登録されてるオットー・ボイレンっていう田舎の大きな立派な教会のね、うん、そこ行った時もね、入ったらどうしても歌いたくなっちゃってね、はい、歌おうよっつって、祭壇の真正面行って歌ったんです、とってもよく響いてね、よかったですよ、
そうですか。
でそういう時ね、隅っこでこっそり歌うとね、なんか変なんですよね、そうじゃなくてね、真正面で祭壇の真正面でね、ちゃんと成立して歌うとね、観光客はさ、なんか予定された行事だと思うらしくてね静かに聞いてくれるの。
そうなんですか
だから本当に楽しみますコーラスは。それで今はね、僕、まあ、昔まし大学でね全国でやってるでしょ、だからちょっと交流会なんかの時にね、その4曲のうちのどれかを歌ったりするけどね、でその他に僕隣に長男が住んでるんですね、で子供が3人いて、でその子たちのね同級生たち子供のコーラスもやってるんですよ。
あ、今現在ですか？
やってんです、2週間に1回ね、僕が忙しい時はできないんだけどね、だいたいなるべく2週間に1回やってね。でその時にね、うさぎおいしかの山なんてね、あの簡単な歌も歌うし、それからドルミファソラシドに僕がちょっと舌をつけて二部合唱にしたものがあるんですね、でそういうものを歌ったりしてるんですよ。だもんで子供のコーラスって声が綺麗だからね、子供はね、よくさ幼稚園や小学校で元気に歌いましょうって言うとさ、怒鳴るじゃない子供たちが、あれってもったいないですよね、子供の声って綺麗だからね、綺麗に歌わせば本当に綺麗なのね、だからそれを狙ってね、綺麗に歌おうよっつってね、和音をきちんと揃えてやるんですね、そういうことやってるもんでね、今回もその400回記念にさ、コーラスやらせてもらいたかったわけ、
そうですか。先生のご自宅では何人ぐらい集まってるんですか？
多い時で12人かな、まあ、大体は8人からそんなね、でもね、別にそのコーラスが好きで集まる子じゃないんですよ、要するに孫の友達ね、親しい友達が集まるわけ、ですから別に歌が好きとかそんなんじゃないかもしれないけど、まあしょうがないから歌ってくれるんでしょうけど、ね、
そこに先生が入っていって歌うよって
そう歌おうっつってね、とみんなちゃんと歌いますよ、で終わってお菓子食べて帰るのが楽しみみたいなことがあるんだけどね。でもね、本当子供の声ってそもそも綺麗だからね、 怒鳴るんじゃなくて、綺麗に和音を作ろうというね、それに重点を置いてるんですね、僕の家で。だからドレミファソラシドを正確に歌おうよって、お互いにね共有聞きながら正確にそれを何度もやって、でそれに僕がちょっとアルトを作った、僕が作曲したものがあるもんで、それも合わせるとね、結構綺麗な曲になるんですよね。でドレミファソラシドってさ、あれはまあ、平均率の音階なわけだけど、あれ自体綺麗ですからね。それはやっぱりバッハ以来モーツァルトもずっと使ってきたで、モーツァルトなんてそのドレミファソラシドとシラスファミレドだけでソナタ作ったりしてますからね。で本当に綺麗なんですよね、あれ自体が。でそれをちゃんと子どもたちが感じてもらえたらいいし、っていうことを考えてるのね。で僕の家でやるときには、それに例えばドの下のドを叩いて、で上のソを言ってごらんって、ドソってこのソのね、その5度の感覚、それが取れるようにとかね、それからドを叩いてミのを叩いて3度超3度を取る、ドミーってこのミを取るとかね、そういうこともやってるんですね。子供のコーラスって綺麗ですよ。だから子供たちがその和音を作ってね、みんなにお互いに声を聞いて声を合わせるっていうことをね、慣れてくれたらいいなと思って400回もねそれをやったわけ。
今日は小澤先生とコーラスをテーマにお送りしました。もう本当にこう生活の一部みたいになっていらっしゃいますね。
そうですね、もうコーラス抜きじゃ考えられないです、僕らの人生は。僕ら4人兄弟みんなそうなんだけどね。
音楽とはじゃあ小澤先生にとっては何ですかって聞かれたら、
そう、もうご飯食べるのと同じでね、絶対欠かせないものですね。それでまた音楽やってるといいんですよ、これって。僕はよくドイツ行くけど、ドイツでもマールブルクバッハ合唱団っていうのに正式メンバーとして入れてもらって、みんなと一緒に歌いましたからね。だからすぐ歌えるわけよ、すぐ仲良くなれるわけ、音楽を通してね。
さて小澤先生、来週は先日開催したイベント、小澤敏夫昔話へのご招待、放送400回記念教会で歌おうの模様を紹介しますけれども ね、
そうですね、
本当にいいイベントでしたよ ね、
そうね、聞いていただきたいですね。子どもたち綺麗に歌いましたからね、短い時間の練習なのにね、とても綺麗に歌ってくれたよね。
そうですね、じゃあ来週も皆さん楽しみに、そして小澤先生またよろしくお願いいたします。
そうですね、
今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫昔話へのご招待。